聖書を朗読いたします。旧約聖書エレミア書第32章17節から19節。旧約聖書の1239ページ。エレミア書第32章17節から19節。ああ、主なる神よ、あなたは大いなる力を振るい、腕を伸ばして天と地を作られました。あなたの道からの及ばないことは何一つありません。あなたは恵みを幾千代に及ぼし、父祖の罪を子孫の身に報いられます。大いなる神、力ある神、その皆は万軍の主。その計りごとは偉大であり、御業は力強い。あなたの目は人の歩みをすべてご覧になり、各人の道、行いの実りに応じて報いられます。続いて新約聖書マルコによる福音書第10章23節から31節。新約聖書の82ページ。マルコによる福音書第10章23節から31節。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。ペトロがイエスに、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言い出した。イエスは言われた。はっきり言っておく、私のためまた福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。この会話内容というものは話し相手で随分と変わるものではないでしょうか。同じことを話すにしても、相手との関係性やその話す内容に関する理解度などによっても大きく変わってくるものです。私たちがもしキリスト教信仰について語り合うような場合には、相手が同じ信仰者なのか、はたまた信仰を持っていないのか、また積極的に聞こうとしているのか、批判的に聞こうとしているのか、さまざまな要因が考えられますけれども、その相手とまた状況によって語る内容や口調といったものが変化するというのは、日常茶飯事です。信仰の事柄にかかわらず、親しい相手と初対面の相手とでは全く違う口調になったり、言葉選びが変わってきたりすることは当たり前です。また環境や場面によってもそういったものが変わることも考えられます。家庭で話すことと会社や学校などで話す、その会話が全く違うということもあるでしょう。また言葉を発する頻度も違うということもあると思います。私的な会話と公的な会話、プライベートとオフィシャルなものの違いというものは必ずあると思うんです。こういった前提となるようなことの違いによってさまざまな変化が生じるというものが会話の内容であることは、私たちの誰もが分かることだと思います。イエス様がさまざまなことを率直に語られた相手は弟子たちでした。それだけ弟子たちはイエス様から身近な存在として見ていただいていた。そしてイエス様が語られる教えを 最もよく聞いてきた人々、それが弟子たちでありました。イエス様がしばしば群衆から離れたところで弟子たちに打ち明けるように話されることがあるのはこのためでありましょう。家族に親しく話されるように、まあプライベートな話をするように弟子たちと話されるイエス様のお姿があるのです。まあ、家族に話すときには他人と話すよりも、まあ、本音で話すといったことが多いと思います。まあ、思春期の反抗期と言われるような時であったり、問題を抱えているような場合は無理かもしれませんけれども、まあ、さまざまな思いや言葉を安心して共有できる、発発することができる場所、まあ、それが家庭だと言えると思います。まあ、イエス様が語られる内容というのは、まあ、主義一貫しているわけなんですけれども、その相手によって言い回し表現は使い分けられているように思います。特に本日の箇所、また本日に至る箇所を見てくるときに、財産をたくさん持っていたために気を落とし悲しみ立ち去っていった人が出てきました。この人に対して直接語られなかった言葉が弟子たちに向けて語られています。本日の冒頭の23節にあった、財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか、この御言葉です。あの落胆して悲しみながら去っていった金持ちの人に直接この言葉を語っていたとすれば、おそらく彼を打ちのめす決定打となるような言葉であります。彼が悲しみ去っていったのは自分の財産を手放すのが惜しかったからです。しかし彼は神の国を諦めたわけではなかったと思います。だからこそ現状に落胆を覚えたのであり、またこの後彼がどうなっていくかはわからない状況であったために、イエス様はこの弟子たちに語られた本日の冒頭の一言を語られなかったのではないでしょうか。それでも弟子たちを前にしてはっきりと、財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか、こう語られます。この言葉、弟子たちに驚きを与えます。ぎょっとするんです。うろたえるんです。この主の教えは時に私たちの理解をはるかに超えて語られます。自分が思いもしないような言葉に遭遇すると驚くほかないのです。イエス様は相手が弟子たちだからこそこのように語られたのです。よく知らない相手だったとすれば、まあ、この場合だと金持ちの人に対してだったならば決定的なつまずきになったかもしれない言葉でした。それだけ途方もないことを語っておられるとも言えますし、弟子たちを信頼して語っているとも言える状況です。そしてこの弟子たちに語られているイエス様の姿というのは、この物語を聞く今ここにいる私たちに対しても言えることだと思うのです。イエス様が語られるその言葉を聞く耳が備わっているかどうか、私たちがふさわしい聞き手としてこの物語を聞くことができるかどうか、聖書の御言葉とどう向き合うか、このことが問われるのではないでしょうか。まあ、言い方は悪いかもしれませんけども、私たち人間の常識に照らし合わせてみると、聖書はまあ、めちゃくちゃなことを語るんです。非常識な言葉がどれほど繰り返されているか、まあ、ツッコミどころ満載の書物、まあ、それは聖書だと言えるかもしれません。シエスの言葉を直接聞いた弟子たち、それまでずっとシエスと共にあって一番の理解者であるはずの弟子たちですら驚きを覚えるようなものであるのですから、今は聞く私たちが驚きを持つのも、また理解するのが難しいのも無理がないと言えると思います。それでもシエスは私たち人間が救われるために御言葉を語り示されます。これは あなたたちの常識の範疇では捉えられないから分からなくても仕方ない、構わない、そういったものではありません。たとえ完全に分からなくとも、少しでも分かるようにさまざまなことを思ってシエスは語り示してくださるのです。その中で語られるのがさらに大きな驚きをもたらす例えです。追い打ちをかけるようにシエスは、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい、こう語られるのです。これを受けて弟子たちはますます驚いてと記されています。この驚いては最初の驚いてよりも一段落上の驚きです。これ言葉がもう元々の言葉が違うんです。ここでの驚きというのはいわば呆然自失です。恐怖で動揺したり震えたりするような、そんな状況です。もう何が何だか分からなくなっている弟子たちの姿がここにあるんです。イエス様は救われた者として神の国に入るための言葉を語られているのですが、弟子たちはその言葉に驚きを覚えてまるで理解することができないのです。ではなぜ弟子たちはこれほどまでの驚きを覚えたのでしょうか。それは彼らがそれだけ真剣に神と向き合うこと、そして神の国の救いを求めていたからです。イエス様が語られたことは、このラクダが針の穴を通る方がまだ優しいというふうに言われているそのことは、誰一人として神の国に入ることはできない、こう言っているも同然でした。これは弟子たちに、さらには神の国に希望を持つ私たち信仰者にも大きな失望や絶望を与えるものであります。真剣に求めながらも、そのために生きているのに目標とすべきところにどうあっても到達することができないというのであれば、その落胆たるや計り知れません。もう立ち直ることができません。でイエス様は、果たして弟子たちは私たちこれを聞く者に、これを聞く者を失意のどん底に落とすためにこういった例えを語られるのでしょうか。そうではないことを、この聖書という書物を読むときに何となくでも想像できると思います。この物語全体で聖書が語り示そうとしているのは、誰一人として神の国に入ることができないということではありません。また単に財産が悪いとかいうことでもありません。貧しさをたたいたり進めたりするようなものでもありません。確かに金持ちが神の国に入ることができない、難しいということを語ってはいます。そしてラクダが針の穴を通ることなどできるはずもないのですから、これが不可能だというふうに言い切っている例えであることは間違いありません。けれども金持ちかどうかに全てがかかっているわけではありません。あの金持ちが帰っていた姿を思い起こすときに、彼は財産を手放すことができず落胆し悲しみながら帰っていったのです。このことは神の救いよりも地上の財産を優先している姿をはっきりと表すものです。神の思いに目を向けようとすることから離れて、地上のもの、自分が持っている豊かな財産から目を離すことができないのです。それが大きな問題だとイエス様は示されるのです。神の大いなる救いの御業を見ることなく地上の人間的なところにとどまっているならば、決して神の国に入ることができない、こうイエス様は断言されるのです。もう少し掘り下げるならば、私たちが、あなたが一番大切にしているものを捨て去らなければ神の国に入ることができないと言われているわけです。ここに至るまで自分が一番頼りにしてきたものを 捨て去らなければならないんです。それは地上のものを頼りにするのではなく、頼るべき唯一の方と共に生きることを求めるように進めているのです。今まで一番頼りにしたきったものを捨て去って、これからは神様のことを一番の頼りとして歩み始める、こういった大きな変化を求めているのです。ただそうなると私たちにさまざまな努力が求められるかのように思われるかもしれません。弟子たちも誰一人として神の国に入ることができない、このことを突きつけられた今、それでは誰が救われるのだろうか、こう議論を始めます。神の国に入るためには何をすべきかとか、自分たちにできることは何もないではないか、こんなことを語り合い始めたのでありましょう。そんな弟子たちは神の国に入る条件を自分たちに見出そうとしているんです。どうすればよいのか、自分たちが何をしなければならないのか、こんな思いを持って誰が救われるのだろうかと互いに言い始めているわけです。イエス様はそんな彼らを見つめて語り始められます。イエス様がこのじっと見つめておられる姿、この視線は愛と慈しみに満ちた視線です。じっと見つめて語ることは、私たちも相手に集中して聞いてほしい場合などにする方法かもしれません。学校などの教師が騒がしいクラスの中、じっと静かにですね、生徒たちの方を見て待っている、そこで生徒たちが気づいてやっと語り始める、なんていうような手法を使うことがあると思います。それと同じような意味合いがあるかもしれません。確かに弟子たちの思いをご自分の方へと集中させたい、そういう思いもあったと思います。けれどもそれ以上にこの見つめるということは、彼らを憐れんでおられるイエス様の視線であることを思わされます。というのも、金持ちの男に対して21節のところでイエスは彼を見つめ慈しんで言われた、こういった表現がありました。これもまた彼を見つめて愛して語りかけられた、そういったイエス様の姿でありました。同じように弟子たちを見つめて語り始められるイエス様のこの眼差しは、愛と慈しみに満ちた姿を持っているのです。そして目の前のあなたに神の国について少しでも理解が深まり、救いに預かることができるようにという深い愛と配慮に満ちた御言葉が語られるのです。それが人間にできることではないが、神にはできるということです。地上の頼ってきたものを捨てて神に従うこと、頼るべき唯一の方と共に生きることを求めるに際しても、そこにあるのは人の努力ではなく神の御業のみなんです。人間にできることではなく神にはできることだからです。人間にできることではなく神にしかできないとも言うべきでありましょう。神の救いの御業において人間の可能性は全くないんです。むしろ人間の可能性が尽きたところで神による無限の可能性が現れるのです。それでもペトロは自分のこれまでの歩みに誇りを持っていたので、すべてを捨ててあなたに従ってまいりました、このように言い出すのです。このペトロの主張、これも金持ちの男の主張と同じものであると言えるものでありましょう。今まで自分はこれだけのことをしてきた、だから自分は神の国にふさわしいんじゃないか、こんなことを言っているのも同じだからです。イエス様は今まさにこういった自分自身の従う姿では 神の国に入ることはできないと語られているにもかかわらず、神から与えられる賜物よりも自分の言動に執着しているペトロの姿がここにはあるのです。これは多くの財産を捨てることができなかったあの金持ちの男もそうでありますし、自分のこれまでの歩みを捨て去ることができなかったペトロの姿も、私たち人間の現実を如実に表しているものです。なかなか自分が持っているものを捨てて新しく神様に従っていこうということができる私たちではないのです。それでもイエス様はここで求められているのはただ一つのことです。神にはできる、このことが確認されることです。そして神の国に入るために喜んで主に従う道を歩み始めることなのです。29節以下にはイエス様が語られる教えがありますけれども、この文章かなり、文法的に分かりづらい文章だということは間違いないでしょう。これの意図をですね、これはこうこうこうでっていうように説明するのはなかなか難しいものであります。そしてここで語られている事柄が実践されることが神の国への条件として提示されているわけではありません。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも、このように繰り返されているようなところがありますけれども、これに関わるような記事でこんな記事があります。新約聖書のコリントの信徒に手紙の1の第9章5節、新約聖書の310ページになるかと思いますけれども、短い文ですので聞いてくださればと思いますけれども、コリントの信徒への手紙1、第9章5節。私たちには他の人たちや主の兄弟たちやケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか？こう言われています。いろんなですね、人たち、またケファというのはこれ、つまりペトロのことであります。ここで、何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。実はこの人の姿が妻同伴で伝道旅行をしていたということが記されています。これが否定的に語られているわけではありません。つまり福音のために地上の関係のすべてを捨て去ることが求められているわけではないといったことが確認できると思うのです。また同時に無理やり捨て去るようなことが求められているわけでもないでしょう。もし無理に捨てさせられたならば、金持ちの男に対しても冒頭の一言を投げかけられたと思うのです。財産ある者が神の国に入るのはなんと難しいことか、その決定的な言葉を彼に投げかけたと思うんです。それで無理やり財産を捨てさせられることもできたと思うのです。けれども金持ちの男に対して、考えさせられる機会を与えられたイエス様の配慮があったのだと思います。おそらく無理に捨て去られるようなことになったならば、余計にそれに縛られて執着することになってしまうような姿を私たちは持っているんではないでしょうか。やめるようにですね、無理やり、されればされるほどそれを求めたりするような姿があると思うので、私たちが神様に従おうと地上に頼ってきたものを捨て去るには、神から与えられる恵みを受け取る感謝とともに、これまでの自分を捨て去るのです。それも自分から自覚的に捨て去る、ここに神以外には頼るべきことがないということを知らされた信仰者の誠の自己放棄があります。自らを捨て去って神を受け入れる、こういった変化が起こるのです。ただこれは自分自身が 失われることではありません。むしろ神と共に地上のものに縛られることなく自由に生きる新しい命の道です。それまで自分を捉えていた一切の地上の価値に縛られるのではなく、神の祝福に満ちた恵みに最大の価値を見出し、信仰を持って応える道へと進み出ていくのです。それが先にいるものが後になり、後にいるものが先になるとして表されているのです。これは単に順番を争うものではありません、そもそも何の順番なのかははっきりしませんし、信じた順番が問われているというのであれば、救いというもの自体が地上の時間に縛られるものとなってしまいます。この表現は私たちが思い描いていること、理解していることとは真逆のことが起こることを示しているのです。というのも、私たちの思いと神の思いは正反対であるからです。救いに預かるものはそれまでとは全く違う神の思いに聞き従う道へと導かれていくのです。主の教えが理解するのも難しいのも致し方ないといったことを申し上げましたけれども、そこにあるのは私たちの知識や思いであって、それが立ちはだかって主の教えに聞き従うことの妨げとなっているということを覚えていただきたいのです。私たちが自分自身を捉えている地上のもの、人の思いに生きるのではなく、神に捉えられたものとして歩み始めていくのです。信仰を持って生き始めることを改心、こう言われます。この改心、改める心ではありません。回転の回です。心が回るんです。私たち人間の思いの向きが回転して神の方へと向けられることを表している表現です。地上の方向を向いていたあなたの心が天におられる神の方へと向けられるのです。そしてこれまで全く思いもしなかったような出来事をイエス様が引き起こしてくださるのです。いわば驚きの出来事です。弟子たちが大きな衝撃、驚きを覚えた出来事が、この改心の出来事として今私たちのうちにも与えられるのであります。先にいるものが先にいる、多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になるというありえないことが私たちのうちに起こる。ただただ神の恵みとして私たちに与えられる永遠の命の道が始まるのです。そしてこの永遠の命に至る歩みが主の再び来てくださる時に完成させられることを知らされている信仰の歩みです。私たちが到底思い描くことができないような驚きの事柄が私たちの中に引き起こされるのです。私たちが自分のこととしては到底成し遂げることができない事柄を主が成し遂げてくださるのです。この確かな希望により、地上に生きる私たちは信仰による確かな力と喜びを与えられます。主が共に歩んでくださることを知らされ、福音のために生きるところには豊かな恵みが備えられることもイエス様は約束してくださっているからです。今まで見てきた地上の事柄ではなく、新しく示される天の御国を見上げながら神の御業の中を歩む、これまでとは全く違う道を歩み始める、それが信仰の道筋です。この主が共におられる大きな喜びと希望に満たされて、私たちは新しい一週間へと使わされていくのです。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、新しい週の初めにこの主の日の礼拝を捧げることが許されましたことを感謝いたします。私たちは地上において様々な 制限の中を今歩んでおります。それでもなおあなたはこの場での礼拝を整えてくださいましたことを心より感謝いたします。また私たちの心を惑わすさまざまなことが起こっております。しかしどのような中にあってもあなたの救いの御言葉に聞き続ける信仰の歩みを確かにさせてください。あなたの御前にあって罪人である私たちです。それにもかかわらず救いの御業によって神の国に入る救いの道が備えられていることを知らされ感謝いたします。争いや病の嘆きに満ちている私たちの世界です。どうかあなたの平安が世界のすべてにおいて現れますように、あなたのご支配が地上において確かに示されますよう祈り願います。どうか人の傲慢や欲望を退けてあなたの御心が行われますように。この礼拝から始まる新しい習慣の生活にあってもあなたが共にいてください。そしてそれぞれ使わされる場において祝福のうちに歩むことができますよう守り導いていてください。またこの交わりの中にあって老いや病の中で不自由な生活を送っている者もあります。またその看病にあたる者たちもあります。どうかそのような一人一人をあなたが祝福してくださり平安のうちを歩ませてくださいますように。またこの交わりに与えられている弓道中の方々、教会学校の子どもたちがあることを感謝いたします。どうかそのような一人一人豊かに祝福し、あなたと共に生きる道へと導いてくださいますように。臨世する豊橋朝日子ども園の働きを覚えます。そこに集う園児、保護者、職員の一人一人をあなたとの出会いへと導いてくださいますように。そして信仰への気づき、導きをお与えください。この地域にはあなたを知らずに過ごしている多くの方々がいます。どうか私どもがそのような一人一人にあなたを明かし述べ伝える群れとして立つことができますように用いてください。何よりも私ども一人一人があなたの御言葉に喜びを持って耳を傾け、あなたのご栄光を表すものとなることができますように。来週の日曜日再びこの礼拝に戻ってくることができますよう、一週間の道のりを守り導いていてください。私たちは御言葉を聞くことから一週間を始め、御言葉を聞くために戻ってくる、そのような人巡りの歩みを喜んで歩むことができますように。今与えましたこの時を感謝して、誠の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。